おはようございます。まあいろいろなことがあるのが人生であります。先ほど悩みの真っ只中にあるというお話もありましたが、まあ、現代人といいますか、今の日本人がのほとんどが忘れ去っているこの生き方の基準というものがあると思うんですね。で、それはどういうことかというと、まあ、宗教っぽく受け取られるといけないんですけれども、この人は天に貯金する生き方か天に借金する生き方か、大体どっちかを歩んでいるんですね。で、こういう言い方をすると、まあ若い人なんかはついていけないということになるかもしれんのですけども、まあ、この何十年か人間としての道というものを自分なりに取り組ませていただき、まあカウンセリングといいますかね、このいろいろな問題に関してどれだけの数の人にお会いしてるでしょうかね。何千人じゃ聞かないでしょうね。何万人でも聞かないでしょうね。すごい数だと思うんですけども、そういう中から導き出される結論っていうのが、今お話しした人はこの天に借金する生き方をしているのか、天にこの貯金する生き方をしているのかで、借金する生き方をしてますと、その時はすごくいい思いをしたりね、得をしたというようなことでしょうけど、必ず借金は借金なんですよね。何かの形で引かれるんですね。逆にものすごくその時は損をしているようであっても、この貯金をする生き方を心がけていると、必ず貯金が降りてくるんですね。ということをこの人生というものを勉強してみて、つくづくそう思うんですよ。じゃあその借金というのはどういうことなのかというと、まあこれは分かりやすいですよね。つまり、もらうべきものでないのをもらってみたいね。それから給料ほどに働いていなかったりね、これ借金ですよ。それから不正な形でそれを手に入れる、それから手に貯金するっていうのは、もらうべきものが入らない、それを不満に思わない、それを気持ちよく受ける、なかなか大変なことですけど、それから給料以上の働きをする、全部貯金ですよ。だから渡辺さんのさっきの話ですけどね、本来支店長を目指してたわけでしょう。それがそうならなかった、これでそのことをずっと根に持ってると、これ借金になってくるんです。逆にね、きれいに受ける、で前向きに取り組んでいく、そうするとこれ貯金になっていくわけですよ。人生っていうのは、要するにどう解釈していくか、自分に起きてきた出来事をどう解釈し、その解釈に従った生き方を貫けるかです。で、その解釈の仕方が独りよがりでなければ、 必ず結果が出ますよね。だからこの道と言いますけども、スコーレの学習の根本っていうのは、まあさっき代表がね、学び遊び余暇と言ってたけども、もう一つスコーレの、スコーレ教会におけるスコーレの意味がありますね。それは、ソサイエティ、カルチャー、ラーニング、エッジがあったですね。カルチャー、ヒュお酒が残ってるわけじゃないんだけどヒューマンティーですか、ラーニング、まあオリジナリティエセックス、つまり倫理の学びより社会文化人間性を創造するという、倫理の学びによりっていうのがあるわけですね。人としての道の学びということがこのスコーレの根本なわけですよね。だから道の習得っていうこれは生涯かけて本来会員全てが取り組んでいくべき基本テーマであります。でだけどその道というのは人それぞれ違うわけでしょ。町へ出ると道がありますけども車を運転しててもその時間帯は混んでるからこっちの道がいいとかあっちの道がいいとか、結局その時その時自分の勘で選んでいくしかないじゃないですか。自分で選べない時は今日の話のようにカウンセリング指導を受けるという。だけど基本的にはいちいちそうやって聞いていかなきゃっていうんじゃどうしようもないですね。ある程度やっぱり日頃は自分で判断していくしかない。そうするとこのどの道を選択していくかという一つの基準がやはりさっきお話ししたようにあくまでも天に借金する生き方せんということですよね。だからそのために私はこの間の総会でもお話ししたんですが、知を磨き愛を深めなる働きを育てるということを基本テーマで皆さんに言ってるわけですね。知を磨くということは何も一生懸命知識を蓄えるということじゃなくて常に工夫を加えて工夫していく。私はだから歩き方も工夫する。どうやってウォーキングをしてますけども、このやっぱり歩き方があるわけです。姿勢も良くなきゃいけない。でいろんな面でもっと良くするにはどうしたらいいか、いろんなことについてこの常にこうもっとこうじゃないかとかね、些細なことまでいろいろ考えてみますよ。原稿は毎月書かないかんですよね。追い込まれるの嫌なんですよ私は。だから編集長が会長いついつまでによろしくお願いします翌日渡すんですよ。パッとかびっくりするんですね。そのびっくりした顔が三田さんにまた集中する。だからこの常にこのよりよくこの のんべんだらりと生きない、いやその時にはゆっくり楽しむことも大事ですけどね。そして愛っていうのは要するに共感ですよね。自分の中の共感力が豊かになればなるほど異質異端なものと付き合うことが可能になるんですよ。日本人は 平均的な日本人はクローズされた感性で生きてるんですよ。だってさ、この封建時代を300年体験してますからね。で、明治以来、開国したって言ったって、大体あれですよ、人口の大移動があったのは、つい、日本経済が発展してからでしょ。大体ほとんどの人がその生まれたところで育って、それで仕事して、で、心の通じる人間と仕事をする、そういう生き方は、だから、阿吽の呼吸とか、以心伝心。今違いますよ。国籍の違う人がどんどん入ってきてる。今頃は若いものだって言ってる人間が間違ってるね。変わったものと上手に付き合う感性を自分の中に育てていかなきゃいけない。そういう時代に今入ってるんですよ。そして共感力が強くなればなるほど、共感するということは愛するということですよね。相手の良さも見えてきます。で、なる働き、物事を成し遂げていく力を育てるにはどうしたらいいか。何でもいいから一つことをやり抜くと。早朝研修なら早朝研修でもいいし、何でもいいです。これとやったものを一つやり抜くことをしていくとですね、成し遂げていく力が自分の中についてくるわけですよ。で、そういうものを自分の中に育てて、自分のその時その時の道を歩めるようになさいというふうに皆さんにお話しているわけですよ。だからこの道でこうだと、道ってこの固まってるもんじゃないわけですよ。いつ何が起こるか分かんないですね。だからそういう意味で、まあ私たちはこのスコールを通じて人間としての自分を自分で育てていくという、そういうこのスコールのこの基本というものをですね、皆さんがしっかりと受け止めて取り組んでいただきたいと思うんです。で、そういうなんていうかな、そういう考え方で日本の教育っていうものを見てますと全然ダメですよね。本当にダメ。国は当てにできない。国は当てにしちゃいけないですね。だけど市民ですから、国民ですから、やっぱりきちんとした義務は守っていかなきゃいけない。だけれど自分の人生っていうのは自分でね、切り開いていく気持ちを持たなければいけないですね。で、私はまあこの30周年をこの7月で迎えますが、で、来年の3月で30周年の年度が終わるんですよね。ポスト30周年というのを考えています。やはりこの日本はもっともっとひどくなりますから、そういう中で会員の幸福というものはもちろん教えというものが中心でしょうけども、それとともにやはりせっかく優秀な人がたくさんいる、スコール協会一種の共同体ですよ。その共同体の中身をさらに充実して、そしてこの学ぶ人たちがいろんな形で会員としての恵みというものを享受できるような、そういう会にさらに育てていきたいと、こう思っています。だからそういう点でね、私はこのマスターズの皆さんが今いろんな、この幹部の皆さんがいろいろやってますよ。で、まだそれは 社会的に芽は出てない、残念ながら。でも中身はすごくいい。だこのこのこれをやっぱりね、もっと世の中に生かす形で展開していけば、少しはもっとこのマスターズとして世の中のためのですね、一つの役割を果たせるようになるんじゃないかと、そう思ってます。またそうでなきゃいけないと思うんです。現実の仕事は今日のお話のように厳しいと思いますよ、非常に厳しいと思いますよ。だけれどこのスコーレの自分の実人生の他にもう一つこのスコーレの世界を持っているということは、これはすごく強いんですよ。で、私はあのスコーレ教会を始めてからね、まあいろんなことで外部の団体にいろいろ相談を受けたり、あるいは協力しなきゃならないことがあったり、いろいろございました。今ありませんけど、日本福祉協力会という非常にユニークな福祉団体がありましてね、これがユニセフの下請け機関のようなこともやってましてね、そしたら婦人部長が会長、まだスコーレボランティアもいいけども、スコーレ協会がボランティアしてもらわなきゃならない状況じゃないですか、こんなよその会どころじゃないでしょうと、こう言いました。で、私はだから、あなたスコーレで私が皆さんに何て言ってるか分かってるじゃない、世のため人のためって、無償の働き、とすれば会長としての無償の働きを私もすることが本来のあり方でしょうと、そう言ったんです。でも今振り返ってみますとね、そうやってよその人のために、よその会のためにいろいろやったことが逆にね、私を活性化してたんですよ。ほら、スコーレ教会の最初なんて大変ですよ、みんな言うこと聞かんし、文句ばっかり言うしね、人の心なんかちっともわからん。私が一言言うと10人いると10通りの解釈して下に下ろすんだから、もうたまったもんじゃない。実践しなさいって言って嫌だ、目標があるからスコーレは嫌だとかね、今だと考えられないぐらいみんな好き勝手なことを言ったりやったりしてたんですよ、最初の頃は。20年ちょっと前に常務が入ってきて、常務がそのあれですよ、やっぱり女房役って大事ですよね。いや、会長が言わんとすることはこういうことだと思うよと、だからあんたらが言ってることは間違ってるよ、よその世界でも会長の言ってることはちゃんと同じようなことがされてるんだよ。もうスコーレ全然知らない人が知ってる人よりも正確に私の意思を言ってくれるわけでしょ。だから母親がね、父親に味方するか、それで随分違うんですよ。父親が孤立してる家庭は夫婦仲が良くない。それからまあ雰囲気が変わったわけですけどね。だから最初の頃、私はですからよその会のためにいろいろねやってあげたことが実は自分のためになってたでしょ。それと同じでしてね、スコーレどころじゃない、私は仕事が忙しいって言うけどね、やっぱり仕事一筋、それは大事ですよ、仕事一筋、一筋は一筋でいいんだけれども、もう一つ別の世界をね持って、そして自分の精神的な源泉となる世界を持って、そこでね、今仕事とその 昔と違うんだから、その仕事の世界と精神的な源泉とつながるっていうのはよほど恵まれてる職場なんであって、大概そうじゃないはずですよ。生きる糧として働いてる。だからどうせ学ぶならそういう気持ちでスコーレをと取り組んでね、そしてこの自分の仕事の危機、家庭の危機、いろんなことに対応していくならば、最初の申し上げたように、このいろんなことに対して建設的に物事を解釈し、その解釈を貫いて生きて、それで結果を出すということが可能になるわけですよ。だから私の仕事はスコーレの教え、スコーレで説いてることを社会的に認知させる、これが私の仕事なわけです。だから家庭教育学会に論文を出す、まあ、おかげさまで2回とも機関誌に関東で採用していただきました。で NHK に出る、これもまあおかげさまでね、おまけまでついたですね、文化講演会。あれ大変なんですよ、あれです、2年前か3年前ですかね、会長ぜひ文化講演会に出てくださいって。何ですかそれはって言ったら、いやその NHK 第二放送まだあったのっていうの全然そんなのまだあったのって。で気軽に受けたんだけど、1時間ですね、せいぜい40名か50名までいかないんですよ、 NHK の、 あの部屋っていうのは。これ中途半端なんで、なぜ中途半端かっていうと、これがね2、300とか500だと原稿を見ながら話できるんですよ。でそうところが人数少ないだとかと原稿を見ながら話できないんですよ。アドリブの連続なんですよ。これはしんどいですよ。まあでもおかげでね、編集もうまくやってもらったもんですから、まあ年間最優秀というおまけまでつきましたけども、ですからこのいろんなところに出てスコーレで説いてることの認知度を高めていく、これをこれからもやっていこうと思ってます。それが私の会長としての務めであり、仕事であり、そしてチャレンジだと思ってます。でどうぞぜひですね、まあいろいろなことがあってこのマスターズに皆さんお入りになりました。このマスターズとの縁を、関わりをぜひ皆さんの人生の上に生かしていただければと、そのように思っている次第でございます。昨日からまた今日午前中とございますけれども、どうぞ短い時間ですけれども、悔いのない2日間の研修にしていただければと思います。どうもありがとうございます。